ポリカイ第36節。日本国中のあらゆる神を皆信心するというが、それはあまりの信心じゃ。人に物を頼むにも、一人に任すと、その人が力を入れて世話をしてくれるが、多くの人に頼めば、相談にくれて物事はかどらず。大工を雇うても、棟梁がなければならぬ。草木でも真と言うたら一つじゃ。神信心もこの一心を出すとすぐおかげが受けられる。八百万の神々と拝むはいかにも信心深いようでも、それは蛍の光を集めたようなもので、ぼんやりと当たりを明るくするに過ぎない。この方一心と定めて拝むは火のついた線香のようなもので、神、神の裏表を焼き貫くことができる。さて、今日のご理解は、どういう類の見教えだろうかと思いますが、これはいわゆるご利益というのでしょうか。私どもが願い事をする、そして叶えてもらいたいという、そういう時に対してのご理解、見教えのような感じがいたしますね。ある先生が、ふと思うは神心、あれこれ思うは人心でしたか。そういう見教えをしてくださった先生がおられますが、私どもの心の中にふと思うことがありますね。思う、感じるというのでしょうか。ふと思う。それは神様がそのふと思わせてくださったのだと。まさしくその、いわゆる神様が気づかせてくださった。というのでしょうかね。それを、いや待て待て、それはそうだけれども、これはどうもそういうことはなかろうとか、あれこれ人間心で思いを巡らす、これはもうそこになると人間心だと、だからまああまり当てにはならないというのでしょうかね。人間の邪心が入るというのでしょうかね。ですからふと思った心に従うのが、まあ、神様のお心に沿うことになることもあるというわけですね。全部が全部そうというわけではないでしょうけれども、実は今朝はご記念前にふといつものようにその時間を見たり、何か LINE のメッセージが夜中になかったのだろうかと思ってふと見たりいたしますが、まあ血圧を測るときにその時間に見るわけですけれども、その時に画面を見て、なんか使いにくいなという感じがいたしました。それは今使っているアプリ、そして次に使いたいアプリ、それが画面を1画面2画面と切り替えないと使えないわけですね。ですから片手で片方の左手は血圧を測っておりますから使えない、右手片方だけでスマホを操作するわけですけれども、そうなると次のアプリを見たいものを見るときに、同じ一つの、まあ、ホーム画面というのでしょうか、画面にあった方が見やすいわけですね。これはどうも画面を整理した方がいいのじゃないかと、いわゆるまあ何と言いましょうかね、学校に行って勉強しますね。その場合小学校でも、さあ今から国語の時間です、これから1時間、まあ50分ですかね、それは国語の時間です、今からは算数の時間です、これから理科を勉強します、社会を勉強しますというふうに、さあ今から何を勉強しますよと言って勉強を始める わけですね。ところがこれが師匠のご理解であったり教祖様のご理解であるときに、さあ今から算数を勉強しますよと言って算数を教えてくださるわけではない。さあ今から国語の勉強ですよと言って国語を教えてくださるわけではない。そのわからない、まあ点でバラバラであるわけですね。ある意味において、その例えば三好が今日は算数の三好だったと、昨日は何だったか、やっぱり算数だった。で明日は何か、まあ明日のことは分かりませんけれども、その一昨日といたしましょうか。一昨日は国語の勉強だった。といったような感じでしょうかね。まあ、いわば机の上に算数の教科書があったり、その、まあ、試験の問題といえば算数の問題があったり、国語の問題があったり、社会や理科の問題が点でバラバラに、まあ、ごちゃ混ぜになって机の上に広がっているようなものでしょうかね。ですから師匠が教えてくださる三好、師匠自体は何十年になりますかね。残されているご理解、その生でと言いましょうか、音声としてそれこそ最初から最後まで師匠の一言一句といったようなものが残されているご理解、これが約17年分ぐらいでしょうか。約9000ほどのお話でしょうか。まあいろいろなご大祭とか、まあその他でお話しされた教例会とか研修でとか入れると1万教を超えると思いますが、それらはある意味において一言一句正しくと言いましょうか、残されているわけですね。まあそれ以前にいわゆるテープレコーダーがなかった時代に、これは貴重なお話だと感じた先生がいわゆる筆記ですね、筆記して残しておられる。しかしまあその分はその先生、聞いた先生が大切だと思った部分を筆記しておられるわけですから、師匠のご理解のすべてが残されている。細部にわたって師匠がおっしゃりたい、伝えたいことまで全部が残っているというわけではありませんね。まあある意味偏っているところがありましょうね、その記録をされた先生の主観によってですね。ですから本当に師匠がそのまま語られた、教えてくださったものを残されているというのは、やはりテープレコーダーの時代になってからでしょうね。それでも1万以上のお話がある。それでまあ今日はそのいわゆる教祖様の三好についてご理解を開いて、それで語っておられるわけですけれども、それでも何についてどういうことについて語っておられるのか、まあその1万教話の中の分類ができていないわけですね。その体系化ということもされまして、やはり2代の頃からでしょうかね、そういうものを少しなされましたけれども、私が感じますところ、それは教えと教えの関連性を体系化されたという感じでしょうかね。例えば一切親愛という師匠が教えてくださいます。また目指すところは我が心だと、体得するのは一切親愛だといったようなことも教えてくださいますし、そのならばその我が心を目指すためにはという、その、まあ、我が心登山と三木三郎先生でしたかね、表現されたりいたしますが、その我が心登山をするためにはどういうものを持っていけばよいのかといったようなことであったり、その和らぎ喜ぶ我が心の、裏地となるもの、昔の着物ですね、着物には 裏地をつけますね。今の T シャツなんかは裏も表もありませんけれども、昔の着物は表地の、まあ、華やかな表地があって、その 裏地をつける、その裏を見せて、その何と言いましょうか、粋だと、裏が裏に凝っているといったような、そういう粋の話もありますけれども、その表地と裏地ですねの関係になるのが我が心と一切親愛の関係だと言われたりもいたしますね。一切親愛というものが分かって実感して初めてそこに和らぎ喜ぶ我が心がいただけるのだというような感じでしょうかね。とそして今朝そのスマホの画面を見ながら、アプリがあれこれいろいろありますね。まあ天気予報のアプリもあれば、地図のアプリもある、あるいは物を書くため写真のアプリであったり、 LINE のアプリであったり、メッセージのアプリであったり、いろんなものがありますけれども、それが点でバラバラあっちこっちにあるわけです。ですからこれは自分の使い勝手がいいように、まあいつも使うものは、例えば LINE のアプリなら一番使いやすいところに、電話するなら電話のアプリを使いやすいところにと、そのある意味いわばカテゴリーごとと言いましょうかね。銀行関係なら銀行関係、そのお金関係ですかね、計算機のアプリもありますね。そういうふうにいわゆるカテゴリーごとに分ける、まあ手はどうか分けてはどうかというようなヒントを神様がそのアプリ iPhone ですか、スマホの画面を通して思わせてくださった、教えてくださったように思いますね。師匠のご理解をいわばカテゴリーごとに分類してみてはどうかというわけですね。これはいわゆるご利益のための教えだと、これは誠のおかげのための教えだと、いわゆるこれはご神徳をいただくための教えだと、まあという、まあ、いろいろあるわけですね。これは天の心のための教えだ、これは地の心、こちらは日月の心を行じることのための教えだというような、その分類といいましょうかね、そういうものをしてみたらどうだというようなヒントをいただいたように思います。そしてその中で胃の一番に思いますことは、師匠が伝えたいもの、渡したいものは何だろうかと、神様が渡したいものは何かと、まあ師匠が渡したいもの、それはすなわち神様が渡そうとしておられるものであるわけですけれども、それはやはり人が助かるということに違いはありませんね。天地金の神様が教祖様に、世間に何謀も難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれ願われた、まあ、頼まれた、そしてそれを教祖池上金光大臣様がお受けになられた、そこからこの道が、まあ、正式に始まったということですけれども、その助かりということですね。その助かり、まあ助かり、人が助かると一括りにしてしまえばそうですけれども、その助かりということの内容が実はもう一つ分離せねばならない内容があるのだと。それはどういうことかというと、いわゆる人が助かると申します。大抵の場合はその人の願い事が叶う時にいただく感じ、助かりが、これがほとんどではないでしょうかね。世間に何謀も難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれという、それも 難儀をしている事故を助けてくれと。いわば今重たいものを持てないで困っている、そういう事故にその重たいものを持ち上げて手伝ってくれと。病気で困っている、その病気を治してくれというわけですね。いわばその氏子の願い事を叶えることによってその氏子を助ける。ここから向こうに行きたいけれども渡れない、まあ川が氾濫しているといたしましょうかね。そしたらそこにいわゆる川に橋がかかってないから向こうに渡れない、それならそこに橋をかけて渡してやってくれというようなことでもありましょうか。まあいずれにしろそれは氏子の願い事、氏子が困っている、そのなぜ困っているのか、自分の願いが叶わないから困っているわけですから、その願いを叶えることによってその氏子にまあ助けてくれ、ああよかった助かったというものを与えてくれというわけですね、という頂き方も一つあります。そういう助け方も一つあるということです。実際その重いものを持てないで困っている人が誰か力持ちが来てその重いものを持ってくれた、病気を治してくれた、ああ助かったと思います。果たして師匠が伝えたかった助かり、神様が与えたい助かりというものは底止まりの助かりでしょうかね。そうではないぞということなのです。師匠が与えようとしておられた助かり、神様が願われる与えたい助かり、それは真の助かり、真実の助かりなのですね。いわば私どもが願いを持つ、その願いが叶わない、そこに願いを叶えてもらう、そこに助かりを感じる、助かりをいただくという助かりもありますけれども、師匠が本当に渡したかった助かり、神様が本当に渡そうとしておられる助かりはそういう類の助かりではないということなのです。ではどういう助かりを与えようとしておられるのか。それは例えば重たいものを持てないものには訓練をして力をつけて自分で重たいものを持てるようになる、そういう力をつけさせようというそういう助け方であり、あるいは自分の右と願ったのが左になった、左に願ったのが右となったと、そういう千鳥がけになるとき、そういう中にあってでも助かっておれる助かりの心を与えようとしておられるわけですね。自分の願い事が願い通りになってそこに感じる助かりではない、自分の願い事が願い通りにならない、そういう中にあってでも助かりがいただけれる心、そういう助かりを与えよう、いただいてほしいというのが師匠の願いであり神様の本当の願いであると思いますね。ですからそのいわば自分の願い事が叶うことによる一時的な助かりといいましょうかね、かりそめの助かりではない、どういう中にあってでもたとえ自分の願いが願い通りに思い通りにならない中にあってでも助かりをいただけれる心、いわば普遍的な助かりの心というのでしょうかね、そういう真実の助かりをいただいてほしい、授けたいと願っておられるのが師匠の願いであり神様の願い、いわば人間の真実の助かりを願っておられる神様のお心だということですね。そういうことを踏まえた上で さあどうあることをがその真実の助かりにつながるのかというそこを目指す私どもに私どもの心が育たねばならないということでもありますね。ただ自分の願い事が叶った時に感じるだけの助かりではない、自分の願い事が叶わない時にでも助かっておれる心を目指しての精進、そのためにはどうあったらよいかという真実の助かりを助けたい、授けたい、その真実の助かりを授けたい、授けるための御教えというものがあるということ、そこのところの、まあ、何と言いましょうかね、分類等をしていかねばならないのではないかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。